ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズ主催のひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。ひろこさん、実はね、私
実は
ね、上級会員ってなんかあるじゃないですか。
上級会員、
うん、はい、あのいわゆるちょっといい待遇が受けられるやつ、
飛行機のステータスね。
ステータス、うん、あれをねちょっとね今年狙ってるんですよ。
持ってなかったの
持ってなかったの
え、アナ、ジャル、
アナ
そうだよね、うん、JAL は去年ねちょっと制度が変わってしまってなかなか1年で取るのが難しくなっちゃったんですけど、うん、ANA に持ってなかったんだ。
あの一般平民でした今までだから行列は並んでました常に。
そうなのね、はい、いやマイル修行ってねいわゆる言うんですけれども、マイレージ修行とかね、で修行する人のことを修行僧と言うんですが、
うん、それです、それをやります。
じゃあ、あっこさんも修行僧になるわけですね。
そう、あの4月5月が航空券がお安いってちょっと聞いて、
うん、
でやろうと思ってんです。
どうですか。いや、まあ私の周りだともう ほぼ取ってる人に囲まれてるので、なんか持ってないっていう人に出会える、そんなにこんなに身近にっていうのはちょっと驚き
旅コミュニティに入ってましたとか言いながら、うん、一般平民でした今まで。
いやー、なんか新鮮で私までなんかワクワクしちゃうい
いでしょ
いい、
ステータスが上がるって
本当修行ロスっていうね言葉もあるぐらい、なんか修行ってこう頻繁に飛び回るので、
はい、
終わっちゃうとなんかもう飛行機に乗らないっていうのがすごく悲しくって、うん、それでなんかこう乗り癖というかフットワークが軽くなってやっぱり旅にねもっともっと行けるようになるので、あの修行は本当にね、あの修行ですよ。そしてあの最後ねちゃんとあの下脱すればまた新しい世界が見えてくるので
そうなんですよね、
ぜひ楽しんでもらいたいですね。
そうそうそう、なんか1日に何本もね飛行機乗って、まあ、いわゆるそのポイントを貯めることによってステータスっていうのを獲得するんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
マイルとはちょっと違うポイントね。
そう、マイルを貯める修行じゃなくて、うん、ポイントっていうのがあって、これはどこの航空会社もそうなんですけど、うん、ANA の場合だとプレミアムポイントっていうのがあって、これはあの日常で決済してもたまらない、本当に乗らないとたまらないプレミアムポイントっていうのがあって、でそのなんていうのかな、あの計算式みたいなものがあって、実際の飛行マイル数に対して、例えば国内線だったらその飛行マイル数の2倍のポイントを差し上げますよっていう風になっていたり、東南アジアだったら 1.5 倍の、まあ、ポイントを上げますよっていう風になっているんですよね。でその自分がと実際に飛んだマイル数かける、まあ、その地域の、まあ、ポイントで、ただここにまた一つ掛け算があって、やっぱりどれぐらいのこうお金を払ってくれてるのか、例えば格安航空券で飛んでるのか、それとも、まあ、プレミアムクラスみたいな上位クラスであったりだとか、もう本当に普通運賃で飛んでるのかっていうことでもちょっと色がつくので、自分が買ってるチケットの、まあ、金額というかカテゴリーっていうのがあるんですけど、それが最後、まあ、かけるカテゴリーによって実際もらえるポイント数っていうのが決まるんですよね。でこれを ANA の場合は5万ポイントっていうところまで、貯めてください、1月1日から12月31日までの間にっていう風になっていって、確かに4月っていうのは、うん、まあ、ゴールデンウィークになるとまた人が動くんですけど、うん、新学期が始まって4月の半ばっていうのかな、まあ、10日から20日ぐらいまでの間の10日間ぐらいは割と、まあ、いわゆるローシーズンみたいな感じで、うんうん、もうみんな忙しいじゃない、新年度は始まって。そんなになんかこうね、あの、バカみたいにずっと乗ってられないでしょ、東京、羽田。
旅行なんていう。
やってられない。やってられないから、うん、みんな忙しいのでね。うん、 だけど、もう私もどっちかというとそのバカな方なので、もう大きいバカなので、そういうとにかくポイントを貯めたいとかね、修行したいとかっていう方は、もうめちゃくちゃ狙って。だからね、4月安いけど、今から取ろうと思うと、結構ね、修行僧の人に座席借り取られてるかもしれないよ。
借り取るって言うんだ。そうなんか安いって聞いたからさ、
うん、
この時期にたくさん乗ろうかなって思ってたんだけど、急がなきゃダメかしら。
そうで今ね、その急いで買った方がいいと思うし、ま、要は12月31日までに5万ポイント終わっていればよくって、うん、安く買える時にやっぱ買った方がお得なので、ま、そのタイミングは4月もそうだし、あと6月ゴールデンウィーク終わってから6月の半ばぐらいまでとか、うん、9月の半ばから11月の半ばぐらいまでとか、12月の最初の2週間とか、やっぱりどこタイミング的には安い時期っていうのがいくつかあるので、うん、そこを踏まえていくと、まあ4月5月ちょっと乗っておこうって少しやって、でその後またキャンペーンが来たりだとか、後半の運賃が発表されて販売される時にそういうの乗っていくっていうのでもいいと思うので、まずはちょっと修行の世界に足を踏み入れて、
うん、
羽田沖縄、2往復とかね、1日に。
そう、うん、
ぜひ。
待って、ローシーズンってことは航空券はお安いんでしょ、うん、通常。
そう、
ハイシーズンよりももちろん、
うん、
だけど、
うん、
もらえるポイントは同じですか。
もらえるポイントは同じ、
うん、絶対ローシーズン乗るべきよね。
そうだけど、はい、その安いチケットを買うとやっぱりそのポイントの積算率も安くなっちゃうので、うん、修行する場合は、まあ、時間がない人はどっちかというと高い航空券でもいいからポイントが多くもらえるもので回数を少なく修行するし、まあ、とにかく最低運賃でやりたいっていう場合は安い時期に安いポイント数でもいいからもう20回25回往復するっていうことでやる人もいる。どっちかっていうことだよね。
20回25回。あ、待って、そしたら正規、例えばANA のタイトから取った正規航空券、
うんうん、
でも値段によってもらえるポイントは変わってくるんですか。
違います。それで基本的にね、 ANA のサイト以外から買ったものでは修行はできないと考えてもらった方がいいかも。
あ、うん、よく旅行会社とかで格安航空券ってあるけど、
う
ん、あれは買わな
か
った
らダメな
の。あ、はいはいはいはい、
ああいうのは使わない、基本使わない、絶対使わない。
そうよね、そうよね。だってポイント乗ったと思ったらポイントつかなかったって言ったら悲しいよね、
うん。要は旅行会社が仕入れてバラ売りしてるものっていうのは、まあ、マイルがゼロのものもあるし、うん、マイルというかゼロのものもあるし30のものもあるし、でも元々のマイル数も少ないし、うん、ポイントにおいてもやっぱりこう団体包括運賃みたいなのはやっぱり一番低い扱いになっちゃうので、うんうん、お金を、まあお金と時間のバランスがね、修行は大切なんだけれども、うん、ちょっとそこ難しいので、基本 ANA のサイトから買うっていうのはもう大原則。
あ、そうなんだ。待って、その例えばエクスペディアとかね、他の旅行会社を使ったら、うん、そのもらえるポイントゼロなの。
ゼロに、ポイントはゼロにはならないけど、マイルはゼロになる場合がある。
あ、そうなんだ。じゃあそこはちゃんと調べないと、なんかポイント溜まってるつもりが全然ついてなかったっていうの悲しいね。
そう、まあポイントはつくと思うんだけど、結局まあマイルを貯めるラリーじゃないよとは言いながらも、貯まったマイルってそのまま、特典航空機にはできないけど、例えば ANA のスカイコインにして、またそれを修行の費用に充当するっていうことはできるんだよね、うん、なのでやっぱりこうかけたお金とリターンがどうなるかっていうバランスは取っていかなければいけなくて、一番わかりやすいのは PP 単価っていうのを言うんだけれども、 PP 単価聞いたことある？
プレミアムポイント単価？
単価、そう、
うんうんうんうん、
こ
う
メモね。
メモした、今メモ、リアルにメモした。
そう、なのでPP 単価っていう言葉でいろいろネット検索しても出てくると思うんだけれども、要は、まあ、1万円の、航空券を買った時に、1000ポイントもらえましたっていうと、まあ、割り算したら PP 単価が出ますよねっていう、そういうふうに 1単価、この1ポイントをもらうためにいくらがかかったのかなっていうことを計算しながらやっていくんですよ。うん、まあ、これは簡単で、自分が購入した航空券の金額をもらえる予想の、ポイント数で割っていけばいいので、その、なんていうのかな、チケットを買うときに必ずそれを計算するんですよね。で、私が修行したのは2016年だったかな、8年だったかな、なんですけど、その時の PP 単価っていうのは、だいたい ANA だと、そうだな、まあ、上手にやる人だと、単価 7.6 とか、まあ、単価10みたいなところを切るような価格が多かったんですよね。で、5万ポイントをクリアするために、単価が10だったら50万円なので、まあ、修行の予算は50万円はかかるよっていう感じ。
なかなかの金額ですね、50万
円。なかなかの金額ですよね。
ね、
だけど今じゃあ単価どれぐらい、うん、って思うと、はい、どれぐらいだと思いますか？
待って待って、あ、10が標準？
まあ、10は修行ということがこうみんなの中で人気になってきた時ポピュラー でそれをなんか僕は7でやりましたとか 6.7 でやりましたみたいなところがその修行の猛者のなんていうのかな、俺はすごいぞみたいなそんな
あ
感じだったんだけど、
うん、
今ね時代がコロナも減って、もう猫運賃の値段も変わってってなってきてる今どれぐらいかなっていう、
待って待ってちょっと待って勘で言います、
うん、
13ぐらい。
あ、いい勘してるね。
本当、
13だったらありがたいっていう感じかな。
ありがたいんだ、
うん、なので、まあ、そうすると私がやった時よりも、まあ、2倍かかってるよね。
2倍
で、これが下手すると17とか、うん、そういう単価が出てくるので、うん、結構今ってなかなかあの修行するには大変かなっていうシーズンなのね。はい、なのでこのね、あの単価 PP 単価っていうのを意識して、うん、ぜひぜひ修行していただきたいので、うん、その今あっこさんが4月に買おうと思っているチケット航空券が一体、まあ、どれぐらいのね単価なのかっていうのを見ていただくと、今集中的に乗った方がいいっていうことなのか、ちょっとこの単価でずっと続けるの辛いなっていうふうに思うのかっていう判断をできると思うので、それを見据えて修行してみてください。
それは ANA のサイトで計算できるんですか？
そう、あのね、ポイントシミュレーションっていう、うん、あのサイトというかページがあるので、
はい、
あのどこにあるかってなかなか探すの難しいから、うん、Google に ANA ポイントシミュレーションっていうふうに入れると出てくるので、それを使ってやってみてください。
地道にね、地道に計算しないとね、その辺ね。
そう、でちゃんとみんな Excel の表を作って、例えばなんだろう、羽田千歳飛んで何ポイント、いくら、何ポイント獲得ポイント、何ポイント PP 単価いくつっていう表を作って、もう表がないと絶対できないので、それでずっと追いかけていく、自分が買ったチケットを全部ね並べていくっていう、
もうなんか
管理が大事。
仕事だね。
そうです。
仕事だね。これ業務だね。
修行ですから。修行ですね。
修行ですからね、うん。はい。じゃあ、わかりました。
ぜひ、PP 単価覚えてください。
PP 単価、はい。今、メモりました。あと、ポイントシミュレーション。勉強だわ、勉強。
楽しい空の旅を。
はい。グッドラック。またいろいろと教えてください。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。